週ということで、教えて奈美智先生、そのお悩み心理学でまるっと解決、吉田奈美先生をスタジオにお迎えしております。奈美さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はスカート珍しいです。
あまり履かないですね。
ねえ、なんかラベンダーのめちゃくちゃ可愛い感じの。
ありがとうございます。
ねえ、で、上にインコのしもべという T シャツを、インコ大好きやもんね。
インコの下僕なんです。
そうですよね。そうですよね。はい、そんなお衣装で今日は来てくださいました。はい、さあ、今日はね、ちょっと気になるか、なってる方も多いと思うんですけど、あれですよね、テーマが、親との付き合い方、寄り添い方ということで、今日は聞いていきたいと思うんですが、はい、なんかいろいろと感じることがありますよね。
そうですよね、このお悩みも最近すごく多いですね。
あ、本当ですか。
和歌子さんは結婚されて、今はね、地元から遠く離れたところに住んでいらっしゃると思うんですが、お父さんやお母さんとどのように付き合っていますか？親との付き合い方で困っていたり悩んでいたりすることはありますか？
そうですね、やっぱり、まあ、京都だから車で3時間あれば行けるとは行けるんですけど、すぐ行ってすぐ帰るっていうような距離ではないので、やっぱりこう地元やったら嬉しいなと思うことがありますよね。
はい、
はい、
そうですよね。うん、私はあの地元なの で、
そうですよ、ね、
まあ、5分もあれば
いいですね。
それでもね、あまり昔は仲が良くなかったのでね、そんなこともね、ちょっとお話ししながら、今日のね、親との付き合い方、寄り添い方についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、
理想的な親子関係といえば、まあね、結婚後も親の近くにいて、まあ、子供の面倒を見てもらったり、それから忙しい時にはね、ご飯なんか食べさせてもらったり、
はい、
それからね、愚痴や悩みを聞いてもらったり、そして親も健康で、自分たちのことは自分たちでね、やってくれて、そして老後も超元気でいてくれて、そしてある時コロッと入ってしまってね、そして遺産がたくさんあるなんていうね、なんていうのがね、ちょっと理想だったりしますよね。そしてね、遠く離れて住んでいる人でも、まあ、お盆とお正月には実家に帰省したり、帰省してきたことをね、喜んでくれたり、なんていうのが理想なんでしょうね。そしてね、今日は義理の両親も含めて、今後親と楽しく付き合っていくっていう方法をお話しさせていただきますね。
はい、
親と楽しく付き合っていくには、一言で言えば、勇気を出して親と話し合うっていうことなんですね。
なるほど。
はい、あの過去の育てられ方っていうのを最近よくね、あの話題になっていますよね。いわゆる、まあ、毒親って言われることとか、はい、そういったあのちょっとインナーチャイルドのこととか、ちょっと過去の育てられ方っていうところがね、あの最近出ているんですけど、あの親が子育てや家庭生活に、干渉してくることとか、それから介護のこととか、それから遺品整理のこととか、はい、そういったこともね、相手の意見を聞きながら自分の考えをちゃんと伝えましょう。
はい、
そのコツ、5つについてお話ししていきます。
はい、
まず1つ目が、過去の育てられ方、2つ目が親が子育てや家庭生活に干渉してくること、3つ目が親が健康なうちにやっておくこと、
はい、
4つ目が介護のこと、そして5つ目が遺品整理のことについてお話ししていきますね。
はい、
まず、1つ目の過去の育てられ方についてなんですが、
はい、
親とね、これから楽しく過ごしていきたいというのであれば、やっぱり過去のことをほじくり返して責めるようなことを言うのはやめておいた方がいいですね。
そうですよね。
あの、いろいろあったとは思うんですが、親がなぜあなたに辛く当たったのか、一度親の立場になって考えてみてください。そして相手の立場を思いやりながら、あの時はいろいろ反発しちゃったね、なんていうふうに、あの逆に昔話に花を咲かせるようになれるといいと思います。もし昔自分がされたことを思い出すと悲しくなってしまったり、腹が立ったり、何とも言えないモヤモヤ感が襲ってきたりと、心が穏やかでいられなくなったり、とてもじゃないけどそんなこと言えないわっていう思うようであれば、インナーチャイルドセラピーっていうのは私の方がやっていますので、過去の自分と向き合って過去の辛さを解決していきましょう。 はい、そして2つ目ですね、はい、親が子育てや家庭生活に干渉してくる、こんな話もあるあるでよく聞きます、
はい、
その時はですね、我が家の子育てを押し通しましょう。
あ、もう自分のところっていうことでもう押し通すんだ。
そうなんです。はい、私たちには私たちのやり方があるんですよね。で、そのためにご主人と子供をどう育てるかっていう話し合いをしておいてください。私 と、ご主人で、お二人でね、話し合ってこういうふうに育てたいっていうことをね、お話ししておいてください、
はい、
そして両親や義理両親と子育て感を合わせる必要はありません、
はい、
でもご主人とは合わせておいてください。そうじゃないとお父さんとお母さんが違うこと言ってると子供が迷います、うん、
はい、
その上で両親や義理両親が子育てに干渉してきた時は干渉と思わずに、まずは相手の言い分を聞きましょう、
うんうんうん、
こうするべきとか、絶対にこうした方がいいよ、絶対習字鳴らせた方がいいよとか、
あ、
ね、そういう、ね、そういう話が出てくるとは思うんですが、うん、なぜ習字を習わせた方がいいのか、うん、なぜこうした方がいいと思うのかっていうこともね、しっかり聞いてみてください、
うん、
聞くと意外になるほどなって思うことも結構あるんですよね、うん、
いいと思って言ってくれてるんです
よ
ね。
そうなんですよ。だからそこをしっかり聞いて、うん、なぜいいと思うのかって聞いてあげてみてください、
はい、
そして、実家や義理両親の家に子供を預けること時は、うん、今度は逆なんです。その家のやり方に従ってください。
そうやね。これ結構悩んでる方多いかもですね。
うん、こういうことしないでほしいんだけどみたいな、うん、おもちゃをたくさんね、うん、たびに買い与えちゃったとかね、
はいはいはい、
うん、そういうのはやめてほしいと思っても、うん、ちょっとそこは我慢して、どうしてもっていうことだけ一、はい、つだけお願いして、あとは基本的に任せてください。
なるほどね。
おじいちゃんとおばあちゃんね、実はね、孫の機嫌を取るのに必死なんですよ。
そうやね。
そうなんですよ。
もうおじいちゃんおばあちゃんによってもいろいろやからね。
そうなんですよ。
孫のお世話好きなおじいちゃんおばあちゃんもいれば、そんなに得意じゃないおじいちゃんおばあちゃんもいますしね。
はい、そうなるとね、可愛い孫が何としてでも家に来てもらいたいと思うとね、やっぱりいろいろ差し出すわけですよ。
そうか。
ある意味ちょっとね、仕方がないですね。そしてね、向こうでお菓子ばっかり食べさせても、はい、夜遅くまで遊ばせていても、ゲームばっかりやらせていても、好きなおもちゃをいくつ買い与えてもね、ちょっとこらえて任せてください、
はい、
そしてね、歯だけは磨いてくださいとか、お風呂だけは入れてください。
あ、なるほど。
夜8時には、はい、寝かせてくださいなど、一つだけ、
はい、
どうしても自分が大切にしていることをお願いしてください。もちろんね、向こうの、ね、方で祖父母の方がどうしたらよいかしらとか、でどんな風に育ててるのなんて聞いてくれたらラッキーですよ ね。
なるほどね。
そしたらその時は、実はね、こういう風に育ててるのっていう風に話してください。で、子供はね、おばあちゃん家はできてるのになんでうちではできないんだよみたいなことね、まあ、言ってくると思うんですよ。そしたら、そこに取り合わないで、おばあちゃん家って天国みたいなところだねってって言ってね、我が家の方針を変える必要はありません。
なるほど、はい、はい。
そして3番の、親が健康なうちにやっておくことはズバリ親孝行です。
そうやね、
はい、親孝行したい時には親はなしなんていう言葉がありますが、亡くなってからでは遅いのです、
はい、
何かすごいイベントを企画したりとか、そんなことしなくても、産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう、お父さんのおかげで何々になったよ、お母さんの子供でよかったと、そんな感謝の言葉はプライスレスなので伝えましょう。はい、私自身もね、うち子供が、下の子が大学生になってやっと手が離れたので、やっと今年から親孝行をし始めました。
あ、そうですか。
そうなんですよ。今年からなんです。で、父と母の誕生日にはね、それぞれ懐石料理とお誕生日ケーキでお祝いして、そしてね、やっと先月、GoToトラベルでね、
はい、
使って旅行へ行くことができました。
喜ばれたでしょうね、
はい、このインコのしもべはね、そこで買ってきたんですけどね、
はい、
T シャツね。
なるほど、
はい
はい、
そして、4番の、介護のことも早いうちから話し合っておくと良いと思います。なかなか話しづらいことではあるんですが、例えば親の方はね、 介護されて当たり前、
はい、
自宅で見てもらって当たり前、
うん、
口には出さなくてもそのぐらいわかるでしょと思っていることが結構多いんですよね。
そっか、
はい、でその要望に対してね、それに応えられるのか、
はい、
自分はどのように親の老いや介護に向き合っていくのか、
はい、
どのように見とるのか、要介護認定になったら自分で老人ホームに入ってねと思うのであれば、それってやっぱり伝えていかないと、介護されて当たり前って思ってる親と、自分の老後は自分で見るべきと思ってる自分とで意見が分かれてトラブルになりかねません、
はい、
そっちのトラブルの方が心配なんですよね。でトラブルになってしまうとお互いを傷つけてしまったり確執になったりして、親の最後すらも喧嘩したままになってしまいます。
それ悲しいね。
悲しいですよね。そこだけはちょっと避けたいんですよね。そしてね、私自身も心理学を学んだおかげで、数年前から老後の話とか遺産の話、死後の話を明るくできるようになりました。
明るくが大事なん
です
ね。
そうなんです。割とのもうぶっちゃけ話っていうかね、明るく話すのが一番いいと思います。でうちの親はですね、あのお墓のお守りだけはしてほしいっていう意外な提案が来たので、正直ね、私はお墓は別にどうでもいいって思ってたんですけど、
はい、
大切な両親のためにお墓を守っていこうっていうふうに、
そうか、
はい、思います。私がどうでもいいことでも両親が大切にしてほしいって思う気持ちは、私はやっぱり母親と父親の気持ちを受けていきたいと思っています。そしてね、介護に関しても私はお父さんもお母さんもとても大切に思っているし、育ててもらったっていう恩も感じているから、できる限りのことはさせてもらうけど、仕事を捨ててまでは無理だから、お金も会う時間も自分の仕事と生活が優先になるけど、それでもなるべくやれるだけのことはさせてもらうねって、そんな風にはっきりとも伝えてあります。わお、
すごいね。
はい、
何とおっしゃってましたか？
それでいいよって。
それでいいよって、
最初、一番最初は見てもらった当たり前のようなニュアンスを伝えていたんですけど、私見んでっていうことをね言うんじゃなくって、あ、そうだったんだねって、そういうふうに思ってたんだねって言って、そこは一旦、まあ、引き下がってきたんですけど、
それから
やっぱり1年ぐらいはかかりましたけど、あのねって言って、どこかで話せるタイミングで、ちょうど今コロナのいい時期じゃないですか、
は
い、その時にちょっとねコロナの話題なんかも出して、ちょっと話してもらえるといい
か
なっていうふうに思います。
でもなかなかこういうことちゃんと向き合って話さないとダメですよね。電話とか無理だし。
そうですよね、やっぱり顔合わせて、
オンラインって言ったってこういうことオンラインで話したくもないし。
そうですよね、
やっぱりそのタイミングっていうのもあるし。
そうですよね、デリケートな話ですもんね。
そうですよ、本当ならしたくないし。
そうですよね、
だからものすごいこれ悩んでる人めちゃめちゃ多いと思う。
そうなんですよ。で明るくぶっちゃけるっていうのが、
もう どんな気持ちになるんやろって、明るくぶっちゃけて話す。
はあ、私明るくぶっちゃけて、
本当、
どう思ってるなって。
そうなんやね。
はい、そこでちょっとね恐る恐るとか、こう腫れ物に触るようにっていう風だと、かえって向こうも
そうやね、
ね、構えちゃうので、
そ
うじゃない方がいいかなと思います。
はい、
そして、最後に遺品整理のことになりますが、この話はね、私整理収納アドバイザーっていう仕事もやってますので、整理収納アドバイザーの視点からもお話しさせていただきますね。
はい、
本当は今のうちに生前整理をしておいた方が良いと思います、今本当に必要なものだけに囲まれて暮らすことはとても大事で、物につまずいて転倒するようなことも防げるし、
はい、
今よりもっと体も脳も老化していくので、物がたくさんあると置いてあった場所がわからなくなってしまったり、今まで持てていたものが持てなくなってしまったりして、結局手つかずになってしまったりしています。なのでね、私のあの整理収納の講座では、忘れないようにする工夫ではなくって、忘れても大丈夫な工夫っていう、そういう話をねしています、
はい、
そしてね、物を手放すことで頭も整理され、自分の生きてきた人生を感慨深く振り返ることもできます、
はい、
でもね、もうお母さん さんこんなものいつまでも取っておいて捨てたらなんていう言葉を言ってしまうのは、うん、お母さんにとっては悲しい言葉なんですよね。こちらから見るとね、こんなもの取っててって思うことってね、やっぱりありますよね。
はい、
それをね、やっぱそんな風に言ってしまうとお母さん悲しいんですよね。物を、お母さんは物と共に人生を生きてきたものですから、物を捨てるということは自分の一部を捨てるという感覚にもなってしまうのかもしれません。私は整理収納アドバイザーですが、実家は片付けていません。
なるほど、
うん、はい、何度か片付けたいなと思って話し合ったんですけど、
はい、うんうん、
母はね、私が死んだらあんたが片付けてくれるで、私はそれだけで気が楽って言っています。
うんうんうん、
はい、で私はそこをなんとかっていうふうに思うんですけど、
はい、
ね、自分の死後より今を大切に生きてほしいから片付けようよって思うんですけど、
うん、
母が思うように生きていくのがいいのかなっていうふうに思い直して、それもそうだねなんていう話をしています。まあ、あなたがお母さんがね、マシンだと任せてみたいな、
うん、
そんな風にしています。そして、今後もね、それでも気長に説得をしていきたいなっていう風に思っています。
はい、そうか、なんかちょっと奥深いですね。
そうですね、
こうすればいいよと思っていてもなかなかそうも進まないし、
そうなんですよね。捨てた方がいいっていうことは十分わかってるんだけど、捨てられる人と捨てられない人がいるんですよ ね。だからこちらが捨てるべきと思っていてもそれを言ってしまったら押し付けになるので、お母さんはどうしていたいのって聞いてあげるのがいいのかなと思います。
はい、一個私も知り合いで気になったことがあって、
はい、
80代の知り合いの方がいるんですけど、はい、一人暮らしなんですよね。で、知り合いの、息子さんがちょっと遠いところに住んでいらっしゃるんですよ。はい、なんかお母さん一人暮らしの息子は違うところでも暮らしていて、うんうん、なかなか会うことがない、はい、年に1回会うかないかっていうぐらいなんですけど、はいはいはい、その80代の私の知り合いの方が、ちょっと車をぶつけちゃったんですって。
ああ、そうなんですか。
で、それを息子さんにおっしゃったら、うん、もうお母さん車乗っちゃダメだよっていうふうにおっしゃったんやって。
うんうん、
でも、そのおばあちゃんは車がないと、やっぱり出かけられへんわけやんね。だから、なんかその一言もちょっと、まあもちろんご家庭のことやから私が口出しすることはなんなないけど、
うん、
なんかその車乗らん方がいいよっていう一言が、
うん、
じゃあ、どうするのっていうのに、すごくこう私はなんか、ね、うん、ってお迎え行ってあげた方がいいのかなとか、
う
ん、なんかそういう風にちょっと感じちゃって、
ね、うん、
あ、だからそういう何気ない一言も、
そうですよね、
もし自分の親だったりすると乗らんときって言っちゃうかもしれない、
うん、
私も、
うん、あるある
ですね、あるあるですよね、うん、でもなんかそれをこう、うん、第三者の耳から聞いてると、うん、なんかすごくなんか切なくなっちゃって、
う
ん、
そうですよね、
車なかったらどうするのってなったんですよ、ついさっき本当にあったんです。
それって多分、押し付けになってしまうんですよね。そうすると向こうはね、そう思ってても、っていう気持ちになってしまうので、
ね、
今回の事故のことをどう思ってるのって聞いてあげた方が、
ね、よかったんかな、ね、そうそうそう、ちょっとこうやめときっていうまでにこうクバンクッション、ツークッション、
そうです、
あったらなんかスムーズに気持ちもちょっとスッてなったんかなって、
うん、
そういうことか、
はい、
一発ポンって言われるとちょっとうってなっちゃいますもんね。
そうなんですよね、お母さんも納得して車手放したいんですよね、手放すにしても。
そうですよ、
っていうことを言ってしまいがちなんですね。
ガチなんですよね。いやー、まだまだ聞きたいことありますね。
はい、ということでね、今日も聞いていただいてありがとうございました。
はい、
ぜひお父さんお母さんとずっとずっと仲良くしていってくださいね。今日のお話を聞いていただいてね、もしとてもじゃないけどそんな話親とできないわと思われるのであればね、よかったら私のカウンセリングも受けてみてくださいね。
はい、
それでは皆様からのお悩みリクエストお待ちしています。
はい、ありがとうございます。そして来月、11月の15日、多治見市の方でも先生 の、 講演会みたいあるんですよね。
そうなんですよ、
はい、11月の15日、多治見市の山中学びパーク多治見市学習館の方で開催されるということで、
はい、
ぜひ幸せな子供に育つ子育てアドバイスを、
はい、
お話しする、
はい、
ということですね。
不登校や発達障害のこともちらっとは触れるんですけど、うん、普通のお母さんが、うん、楽しくもっと幸せに子育てができるように、毎日の子育てがね、もっともっと楽しくなるような、
はい、
そんなお話をさせていただきたいと思っています、
はい、
時間は10時から11時半を予定しています。
はい、わかりました。ということで、はい、第3週教えて並木先生、そのお悩み心理学でまるっと解決、今日は親との付き合い方、寄り添い方をお伝えしていきました、はい、また来月もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
で、今回は並木先生からのリクエストでもございます、はい、山口百恵さんでコスモス、
はい、
はい、聞いていただきたいと思います。
ありがとうござい
ます。今月もありがとうございました。吉田並木先生でした。
紅のコスモスが秋の日の何